はい、わかりました。4、村上春樹と東アジア。キーワード、デタッチメント、対アジアの歴史認識、グーイカ。1980年代以降の日本文学を代表する作家である村上春樹は、日本だけでなく欧米、アジア諸国の全域にわたる広範囲の読者を獲得して、現在世界で最も関心を集める作家の一人となっている。1979年を起点とする村上の活動期間はすでに30年を超え、その間に膨大な量の作品を発表してきているが、当然その主題や内容には相当の変化が見られ、作家に対する捉え方もそれに応じた変遷を示している。デビュー当時の村上のイメージは、アメリカ文学の影響下で創作を始め、登場人物も日本の政治状況や社会現実にさほど関心を示さず、もっぱら自身の趣味に従った気分の良さを求める青年たちを描く作家というものであった。そこから、社会からのデタッチメントという言葉がしばしば村上の文学に対して与えられたが、これは村上自身が行った表現がやや曲解を含んだ形で流通していったものである。村上はこの言葉を60年代末に沸騰した全共闘に代表される反体制運動が収束することで、青年たちが政治運動から乖離していった状況を表現するために使っており、村上自身が社会現実に背を向けた意識の持ち主であるわけではない。確かに初期作品の登場人物は積極的な政治意識を表出したりしないが、むしろそうした姿における青年たちを描くことで、村上は70年代以降の社会的な気分を救い上げようとしていた。村上は60年代末の情念的な時代に愛着を持つ人間であり、政治や歴史への関心も少なからず作品に盛り込んできている。それが顕著に現れるとされるのは、1939年に満州と外蒙古の国境で勃発したノモンハン事件を中心的な素材の一つとするねじ巻き鳥クロニクル1994-95においてだが、この作品に見られる日本とアジアの歴史的関係への関心はデビュー当初の作品においても主題化されている。アメリカ文学の影響が取り沙汰されがちであったにもかかわらず、村上は日本と東アジア諸国、特に中国との関わり に強い、もう一回いきます。アメリカ文学の影響が取り沙汰されがちであったにもかかわらず、村上は日本と東アジア諸国、特に中国との関わりに強い関心を持つ作家であり、初期の中国行きのスローボート1980ではすでにそれが明瞭に捉えられる。主人公がアルバイトの仲間だった在日中国人の少女を山手線の逆回りの電車に乗せて門限に遅れさせてしまった相話や、高校生時代に知り合いだった在日中国人の男が売っている百科事典の購入を断った相話を持つこの作品は、村上が抱く中国への負い目を停留させている。それらの出来事は内実としてはあまりに些少だが、反面相手が日本人であればおそらく忘れ去られていたであろう性質のものであり、こうした小さな相話が主人公の心に留まっているのは、やはりそれが中国人を相手にしていたからである。中国行きのスローボートに現れている中国への負い目のかすかさと持続性は、村上自身の抱く対アジアの歴史認識のあり方をよく示唆している。それがかすかであるのは、やはり村上が戦後世代の人間として戦争を経験しなかったからであり、持続的であるのはその関心が村上の中に深く根を下ろしているからである。その背景としては、村上が中国の戦場に赴いた父親を持っており、少年時から戦場の話を彼から聞いていたという事情があり、それが一因となって村上の東アジア諸国への認識が醸成されていったと考えられる。外国雑誌のインタビューでも村上は、父親の世代のやったことに僕たちは責任があります。 彼らが生み出した記憶を僕らも共有しているからです。戦争中になされたことに僕たちは責任がありますといった発言をしているのである。この中国を中心とする対アジア諸国への意識を強く具現化しているのが2004年のアフターダークである。この作品では東京のラブホテルで中国人娼婦が日本人の客に暴行され、日本語を話せない彼女とコミュニケーションを取るために大学で中国語を専攻している浅井真理という少女がホテルに呼び出されるという形で物語が展開していく。真理が中国語を専攻しているのは彼女が小学生時代にいじめを受け、そこから逃れるために中国人のための学校に通うようになったことをきっかけとしているが、そのため彼女は暴行された中国人娼婦に対して共感的であり、それが作者自身の対アジアの歴史的認識を映し出していることは言うまでもない。一方、マリにはエリという美しい姉がいるが、2ヶ月前から眠り続けている状態にある彼女が、アジア諸国への侵略という歴史に対して眠り続けようとする戦後日本人の意識の具現であることも明瞭である。しかし、作品の終盤ではエリが目覚める気配を示す態度が描かれており、そこに対アジアの認識の刷新を願う村上の気球が込められているとも見られるのである。柴田昌司。